私たちの住む世界には善と悪の両方が存在しますね。しかし時には私たちの周りには善よりも悪の方がはるかに多いと感じることがあります。人を騙す人がいます。貪欲さがはびこっています。万引きをする人のことや、ニュースで報道される犯罪、殺人、人種差別、虐待などの話ばかりを聞いていると、希望が簡単にしぼんでしまいますね。神はいないと決めつける人がいる理由の一つは、悪が暴走するのを許す神がいるとは思えないからです。しかし、ヨハネが黙示録に書いたのは、すべてのコントロールを握っている神のビジョンです。ヨハネは神の理解の範囲が私たちの理解の範囲よりも大きいことを示しています。神の時間軸は私たちの時間軸よりもはるかに大きいのです。私たちは神の働きがどこにあるのかすぐには分からないかもしれませんが、最終的には神が支配していることを信じることができます。これを知ることは大きな力の源となりますね。人生でどんなことが起こっても自信を持ってそれに立ち向かうことができます。私たちは人生において様々な理由で苦しむことがありますが、神の国は生死を超えた大きなものです。神は周りにある悪に対して働き続けています。それは宇宙的、霊的な戦いですが、驚くべきことに、武力ではなく、神の言葉によって、イエス・キリストによって、すでに勝利を得ているからです。得ているのですね。これまで見てきたように、黙示録は対照的なイメージに満ちていますね。18章では、バビロンの滅亡が描かれていました。その章は、地上の嘆きで終わりますね。貪欲と繁栄の獣を崇拝していた人々は、自分たちを支えていたシステムが破壊されたことを嘆きます。さて、それとは対照的に、19章は天での喜びで始まります。全知全能の神が支配していることを祝うのです。神は悪を裁きました。神は地上の正義をもたらしました。抑圧と堕落のシステムは終わり、神は物事を正してくださいました。礼拝している群衆が、ハレルヤと叫ぶところが4回もあります。ハレルヤとは、ヘブライ語で賛美を意味するハレルと、神を意味するヤという2つの言葉から出てき、あ、から来ていて、神を賛美せよという意味ですね。大声での喜びの礼拝の中で、私たちは喜び楽しみ、神を褒めたたえよう。子羊の婚礼の時が来て、花嫁は用意ができたのだからと言いますね。神の祝賀は、例えば結婚式のように、人が人生で経験する最大の祝賀です。ここでは、花婿は子羊、つまりイエスで、花嫁は、後で、花嫁が なんとかって。すいません。そう、まあ後で出てくる新しいエルサレム、つまり全世界の教会と表現されていますね。それは花嫁ですね。9節では、天使がヨハネに、子羊の婚宴に招かれているものは幸いであると書き記すように命じています。これは重要です。まあ、書かなければないから。天使が、これは神の真実な言葉ですということで、その重要性がさらに強調されていますね。まず、招かれているという言葉は、継続的に招かれていることを意味する形になっています。一度だけの招待ではありません。これはイエス・キリストが私たち全員に呼びかけていることを表しています。ここのポイントは、あなたは招かれている。私は招かれているということです。私たちはみんなイエスと一緒になるように招かれているのです。イエスはよく神の子羊と呼ばれます。このイメージはイスラエルの杉越の祭りに由来しています。これは子羊を殺して戸口に地位の印をつけることで死から救われたことを思い起こすために、それを思い起こすための祭りですね。その後、イエスが十字架上で血を流して亡くなられたことで、善と悪の霊的な戦いに勝利されました。そのおかげで私たちはイエスによって罪から救われたのです。死の力に対決して、イエスは神の力によって蘇ったのです。イエスは罪と死に打ち勝ちました。神の愛の力が他のどんな力よりも強いことを私たちに示しました。19章の最後の部分では、新しいイエスのイメージが紹介されていますね。イエスは白馬に乗った騎手として登場します。その頭には王族を象徴する冠、つまり王冠がたくさん乗っています。古代の支配者は複数の国を支配していることを示すために複数の冠をかぶることがありました。イエスは王の王として多くの王冠をかぶっておられます。イエスは地上のすべての王国を支配されます。イエスの後には純白の天布を着て白馬に乗った天の軍勢が続きます。彼らの服は通常文字通りの戦いに乗り込むときに着るものではありませんね。このイメージには霊的な意味があります。ここでは白はイエスとその弟子たちの純潔の象徴です。19節では獣と地の王たちとその軍勢が集まって、馬に乗る方とその軍勢に戦いを挑むのを見たと書かれています。イエスと天の軍勢はどのようにして戦争に勝つのでしょうか。この場面の意味を見落としている人が多いと思いますが、ここは大事なところです。イエスは裁き、戦いをされる方と表現されていますね。 またイエスの口から出る鋭い剣で人々が殺されたことや、イエスの衣が地に染まっていたことも書かれていますね。これはかなり暴力的な感じですね。イエスが再び来られるときは、最初の時のようにはならないと考えている人がたくさんいます。イエスは最初、教えるためと愛を示すために来られたが、再び来られる時は、イエスに逆らう者たちをすべて打ち砕くために来られるというのですね。この箇所から多くの人がこのような考えを持つのはわかりますが、暴力的なイエスは、黙示録の他の部分とは一致しません。確かにイエスは絶えず裁き、戦われる方ですが、ここでの戦争はほぼ確実に象徴的なものと思われます。例えば、イエスはどんな武器を使うのでしょうか。それは、彼の口から出る鋭い剣ですね。このイメージは、黙示録の最初の方でも出てきました。この剣は、神の言葉のメタフォー、つまり、隠喩です。もちろん、これはイエスの口から出るものですね。つまり、イエスはご自分の言葉で戦うのです。イエスの戦いは厳しい裁きの言葉かもしれませんし、伝道や改心の言葉かもしれませんが、軍事的な戦争や殺戮ではありません。イエスは愛と言葉で征服されるのです。このことは、黙示録12章11節にある。忠実な人たちもまた、証の言葉によって征服するということにつながります。この非暴力的な解釈を読んだとき、最初はこれは理解できるけれど、イエスの衣についている地位はどうなんだろうと思いました。その地位は、私たちのために十字架で流されたイエス自身の血を表しているのかもしれません。悪と戦う暴力的なイエスの姿は、聖書の他の部分で紹介されているイエスとは異なります。例えば、イエスは宣教を始める前に、悪魔の誘惑に遭われました。神の愛の道を信じて従うのか、それとも奇跡を起こして自分を満足させ、人々を怖がらせて自分に従わせようとする近道を選ぶのか。ところが、イエスは神への信頼と信仰を持って、より困難な道を選ばれました。十字架の道ですね。しかし、神はイエスの決断を祝福し、生き返らせ、愛の力が暴力や強制よりも強いことを私たちに示したのです。この世界の分かりやすい方法は、暴力による方法ですね。物理的、精神的に他人を強制して、自分の思い通りにさせたいと考えがちです。さまざまな自分の利益を求めて競争すれば、傷つく人が出てきます。自分のことばかり考えていると、苦しんでいる人たちを無視してしまうことになります。もっと上のレベルで、 世界の政治的指導者たちは、他の国よりももっと多くの爆弾と強力な軍事力を持つことに信頼を置いています。軍事力は反抗する人々を弾圧するために使われますね。これらの暴力は、どのレベルでも獣に従うものと邪悪な地の王たちが使うもので、暴力が最も強力な力であると信じているのです。19節では、戦うために集まったにもかかわらず、戦いが行われていないことに気がつきましたか？獣と偽預言者が捕らえられ、火の池に投げ込まれると書かれていますね。それだけです。霊である彼らは、文字通りの火の池では害を受けません。つまり、ここのイメージは、裁きと破壊の象徴である可能性が高いのです。ヨハネは、獣はローマ帝国を表し、偽預言者はローマ皇帝崇拝制度を作り上げた指導者たちを表していると考えたでしょう。今日では獣は腐敗した政治権力を表しているのかもしれません。偽預言者とは、腐敗した政治体制を支持するために組織されたあらゆる宗教のことでしょう。最後に、獣に従う者の肉を鳥が食べるというおぞましいイメージは、天上の今年のイメージとは対照的です。この2つの異なる祝宴は、まさに両極端のものですね。全体的なメッセージは、私たちが子羊であるイエス・キリストに従うこと、そして神が支配しているのだから祝おうという励ましです。私たちにいつも見えてはいなくても、いつも見えてはいなくても、神は支配しています。私たちが困難な状況を経験するとき、神はそこにおられます。そして、いつの日か悪はもはや存在しなくなるのです。では、祈りましょう。Let's pray。愛する神様、皆を賛美します。あなたは全世界を支配しておられます。私たちが自分のことで頭がいっぱいになり、あなたの支配を忘れてしまうことをお許しください。私たちが他の人を気遣うことを忘れてしまったこともお許しください。主よ、軽率な言葉や行動で周りの人を傷つけていることに気づかないことがあります。許してください。私たちの視野を広げてくださるように祈ります。周りにある人生の課題は手に負えないと感じることがあります。あなたの霊の働きを見ることができるように助けてください。あなたが私たちに必要なものをすべて備えてくださっていることがわかるようにしてください。あなたはすでに悪と死に打ち勝っておられます。感謝します。この世には悪が存在しますが、私たちがもはやそれを恐れなくても良いことに感謝します。 必要なものを手に入れるために必死になって戦う必要もありません。あなたの力で私たちが必要とするものをすべて与えてくださいます。御言葉を理解することができますように。たとえ自分の心地よい安全を捨てることになるとしても、困難に立ち向かうために、あなたの非暴力の道に従う勇気を与えてください。王の王であるイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。